如来の砂岩を尋ぬれば、苦悩の鵜城を捨てずして、エコーを主としたまいて、大悲心おば成就せり。ずっとこのご和算をいただいてまいりました。阿弥陀如来のご本願のお言われを伺ってまいったわけであります。如来様は私を苦悩の存在と見てくださり、すべて整えた何も不足ないお救いをそのまま私に振り向け、与えていくためだけに私の親となり働いてくださっていました。今週は大悲心おば成就せりと私を決して捨てることなく、常に憐れみ、私を救うためだけに仏となられたことを大悲心、つまり大いなる真実の慈悲の心を完成された仏様こそが阿弥陀如来であったと親鸞聖人が喜ばれましたことを味わわせていただきます。かつてこの大悲心とは私に向けてはどうかと教えていただくことがありました。それは阿弥陀如来の働きの因より果に至るすべてのところにおいて、阿弥陀如来は私に申されなかったことがあるということでありました。一つは私に生き方をお示しにならなかったこと。もう一つは如来によって救われざるを得ない私の罪を告げるということもなさらなかったということです。生き方を指示されますと、我々は窮屈な思いをします。また、罪を告げられると、我々は反発するものです。さて、よく考えると、私たちはこの二つを気にして生きているようですね。幼い時から生き方を教えられ、しばらくしますと、罪などということも教えられます。ですから、時にはこの二つを持ち込んで、浄土真宗を受け取ろうとすることもありました。阿弥陀如来の教えに出会ったら、自分の罪深さを知り、そのことを顧みながら日々を送ることができる。と、さも立派な生きる知恵を得たかのように思いがちでありました。しかし、今阿弥陀如来は大悲心を十分に持って私に接してくださいます。不完全ではなく、大慈悲すべてでもって私を包み込む仏様なのです。生き方を求めたり、罪を知れという反省を求めたり、その二つであっても私の側に必要とはなさりませんでした。むしろ、如来様の慈悲に接しながらもなお、如来の前で生き方に悩み、己の罪を克服しようとする、私の習い性であることも、私たちが煩悩という毒に侵された悲しい姿であると、共に悲しんでまでくださるお慈悲の仏様が阿弥陀如来でありました。この大慈悲心による救いは、私たちの生きる世界の常識にはなく、また、他の仏様にもないものでありました。私はこの阿弥陀如来のお慈悲でもってする救いの働き方に、時には物足りなさをも感じるのかもしれません。しかしなお、阿弥陀如来は私を捉えて話はされないのであります。私たちは本当の親様をこそ、粗末にしがちなのかもしれません。